GLP 投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3281 GLP 投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月30日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード3281 GLP 投資法人、お話は GLP ジャパンアドバイザーズ株式会社代表取締役社長の川辻優馬さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
両社長よろしくお願いします。
GLP 投資法人のご紹介をさせていただければと思います。セクション大きく3つに分けてご説明できればと思ってます。一つはまず最初に簡単に GLP 投資法人のご紹介させていただいた後に、 GLP 投資法人は物流施設に特化して投資をしているリートになるんですけれども、じゃあその物流リートって一体何なのというところを次にお話しさせていただければと思ってます。でその後にですね、 GLP 投資法人の今の運用状況であったりとか今後の戦略というところについてお話しさせていただければと思っております。では GLP 投資法人とはというところなんですけれども、 GLP は暮らしを支える先進的物流施設に投資をしています物流 J リート、物流リートの中でも最大級の資産規模を持つ投資法人でございます。 GLP 投資法人の概要というところで、 GLP 自身はですね、2012年に上場をしております。で現在の時価総額6500億というところで、運用の物件価値というところでは1兆を超えております。物件の数なんですけれども、今の物流施設の数88棟全国に投資をしております。全国に物流施設を保有しているっていうのは弊社の特徴かなと思ってます。一方でやっぱりこう人も住んでいて経済活動が多く行われているのは、まあ、当然東京大阪のエリアになりますので、東京大阪への投資が多くて 85% というところにはなってはおるんですけれども、それ以外の地方都市も含めてですね、 15% はカバーしてますので、まあ、全国的に物流施設に投資をしているリートとご認識いただければと思います。GLP リートは株式商品でございますので、じゃあ株式商品としての本当にリターンはどうなのというところなんですけれども、上場時4000円年間の配当金額ですね、今4000円超だったのが昨年時点では6000円を超えるようなところまで、毎年毎年基本的に分配金の金額は成長させてきております。なので年率 5% 以上の成長をこれまで実現してきております。で上場来の投資口価格および分配金の実績というところで、リート分配金がかなりおいしいというかですね、今の弊社の利回りだと 5% 近いような形の分配金になってますけれども、この分配金によるインカム収益、これが当然得られるところにはなるんですけれども、それに加えて上場時の株価って6万2500円で上場してますんで、今12万7300円というところなので、長期的に持っていただいている方にはそこの株式の価値の値上がりというところもしっかり狙える今商品になっているかなと考えております。で一応両方足して計算するとですね、 200% 以上の利益が得られるような商品というところでございます。ここからはちょっとじゃあ物流リートって何なのというところに一歩ちょっと下がってまたお話をさせていただければと思います。J リートのアセット別のシェアというところで、これ J リートの取得価格の割合を示したグラフになってるんですけれども、2018年6年前ですねのそれぞれのアセットでの取得価格の比率を出しておりまして、まあオフィスが4割強で、物流は当時 15% というところだったんですけれども、足元では物流まあ今 20% を超えるところで、アセット別のシェアでいうとまあオフィスに次ぐ2番目のアセットまで今まあ成長をしているというところでございます。当初はですね、物流施設って何なのというか、住宅とか商業とかオフィスが不動産の投資の中心で考えられてたと思うんですけれども、いつの間にかですね、 J リートマーケットの中では2番目に大きい投資対象というところまで育ってきていまして、もともとはこう非伝統的な新しいアセットっていう売り方をしてたんですけど、もうすでにちょっと伝統的なしっかりトラックレコードのあるアセットクラスに今なっているところです。 でその状況も踏まえてですね、物流リート銘柄一覧というところなんですけれども、この今物流施設への投資に特化している銘柄っていうのがすでにもう今8銘柄ございます。で弊社はまあ2012年に上場したというところで、物流施設も最も早いタイミングのから上場している一社にはなるんですけれども、それに加えてですね、今もう現在いろんなスポンサーさんの物流リートで合計8社というところまで、アセットとしても成長している状況でございます。これ神奈川県の相模原市にある施設になるんですけれども、GLP グループで、これまでは GLP 何々というブランドでやっていたんですけれども、まあ、この相模原のような大型の敷地を活用して建築をする、まあ、まちづくり型を行う場合にはアルファリンクという新しいブランドを作って今開発をしているところで、まあ、これが現時点でのかなり最新鋭の物流施設の一つの今形になっております。ただこれ最新鋭でございますので、GLP リート88物件持ってるんですけど、全部これではなくてですね、普通の倉庫というか、というのもたくさんございます。ここでご説明すると、あとやっぱり物流施設ってどんどんこう本当に社会を支えるインフラになってますので、物の流れが止まるとやっぱり非常にこう問題が起こるという中で、物の流れを止めないっていうところはすごく意識をしておりまして、でやっぱり日本地震が多いですので、こう免震構造というところで、これ実際建物自体がですね、今地面にくっついてなくてですね、地面と建物の間にたくさんの柱とその間に積層ゴムっていうのを入れてまして、地面が揺れても地面と建物が離れているので、建物自体が揺れてですね、揺れを吸収するっていうようなシステムを取ってまして、まあそれを免震構造と呼んでるんですけれども、これによって地震の時の揺れも5分の1とかになるというところで、大きな地震が起きても倉庫の中のものが崩れないであるとか、最近はやっぱりこうお客様もこうより自動化の施設を入れてますので、ただその自動化の設備が物が地震が起きても壊れないというところは、この免震構造によって担保されるというところがございます。最新鋭のアルファリンク型っていうのが、まあ今現在であるんですけれども、一応物流施設ってまあ脈々と進化をしてきてまして、先ほどのページで申し上げたようなこう免震性であるとか太陽光とか地域への貢献とかっていうのは、これまで我々が2000年にこの日本で物流施設の開発を始めてから、こう時代の流れに合わせてとかお客様のニーズに合わせて物流施設自体を進化させてきている過程で、今ここまでたどり着いているというところになっております。なので桜井様にご指摘いただいたランプ型の施設とかって、こう左から2番目の安全性耐震のところで、東日本大震災があった時にですね、弊社の施設で仙台にスロープ型といって、上階にトラックがこうアクセスできるような施設があって、じゃあ津波が来てっていうなった時に、もう本当にこうトラックが通れるような通路ですんで、たくさんの人が押しかけてもみんながそのままずっと登っていけるんですね。でそれですごい助かったっていうのが実際ありまして、あ、物流施設って本当にこう地域の災害とかがあった時の避難施設なんかっていう形でも使えるんだなっていうところに気づいて、そこからは地域の行政さんとですね、この特にランプ型の施設なんかは災害時の避難協定みたいなのも結ばせていただいてまして、何かあった時には我々の施設に避難をしていただけると。で上階に当然上がるトラックの通路もありますし、上階にこうトラックが止まれるだけの通路幅があるので、じゃあ何かあった時にそこで寝泊まりするとかっていうのも当然できますし、そういった意味でも本当に災害時にも使える施設というところですね。こう2010年そういうところの開発はしたんですけれども、2015年ぐらいからやっぱりこう物流施設で働く人の問題っていうのがかなり叫ばれてですね、劣悪な労働環境というところで全然人が集まらんという話もあった中で、じゃあ何ができるんだろうなというので、ビデオでもお出ししましたけれども、結構ですね、普通に綺麗なカフェテリアとかを設けていて、物流施設で働いてるんですけどカフェでご飯が食べられると。弊社の流山の施設と最近は吉野家さんもですね、マル 物流施設に初めて入っていただいていたりですね、花丸うどんさんが入っていただいたりですね、そういったところもやっておりますし、物流施設で働かれている方、結構パートの方も多いんですけれども、パートの女性の方とか多いんですけど、やっぱりお子さんもいらっしゃって、なかなかそれも考えると働きにくいとかっていうところのニーズもずっと聞いとか問題を聞いてましたので、じゃあ物流施設に託児所を設けて、一緒に子どもさんも連れてきてもらって、働いている間は託児所に預けてもらうというところなんかもですね、導入して、この働き方改革のところで貢献をしようとやっているところですね。あとはまあ自動化というところで、どんどんこう自動、人が集まりにくいんだったら、自動化していこうっていうのも、当然一つの流れなんですけれども、じゃあその自動化をサポートできるように、なるべく大きい、大型の施設の方が当然自動化する効率も高いですし、いい大型施設への投資というところはそうですし、先ほども申し上げた、免震型の施設であるとかっていうのも、やっぱりこの自動化にはすごくフィットしているというところですね。今の足元の物流不動産マーケットの状況について、ここからご説明させていただければと思います。物流リートを投資されている方はご存知かもしれませんけれども、足元ですね、物流施設の空室率っていうのが少し高い、これまでの中では高いような状況になっています。あと、その背景としては2023年2022年コロナ後ですね、すごく物流施設の供給が多くなったというところが足元空室率が高くなっている理由の一つですという状況なんですけれども、冷静に大きく見るとですね、 GLP が投資しているような先進的な物流施設って、日本全体の倉庫の面積のうちでいうとまだ 10% もいかない 7.6% というところになっているので、足元こう一時的にすごい大きな供給が出ているというところで空室率が上がっているっていうところはありますけれども、もう少し中長期で見た時っていうのは、我々はまだまだ物流施設の伸びていく余地っていうのはあるというふうに確信してます。で、それを支えるものとして EC 市場の拡大というところを一つ例として出してますけれども、やっぱり EC、 e コマースですね、ネット通販使われる方どんどん増えてると思うんですけれども、ネット通販の荷物って基本的には倉庫に保管されてますので、その需要っていうのは今後も引き続き伸びていくと思ってます。で、今後の需要という意味だと、この e コマースっていうのは当然一つの柱なんですけれども、もう二つ今足元需要のドライバーというか柱がございまして、一つは物流事業者さんのニーズです。で、そこは2024年問題っていうのが言われていてですね、トラックドライバーさんの労働時間にキャップがかかりますと、年間で960時間までというキャップがかかってくるんですけれども、そうなると何が起こるかっていうと、今まではちょっと残業して、多分ちょっとじゃなくてたくさんなんだと思うんですけれども、一つの拠点から一つの拠点に運んでいましたというところが、それが物理的にできなくなってきますので、じゃあどういう動きになるかというと、じゃあより効率的に運営ができるような施設へのニーズが高まりますっていうのは、たくさんのものを工場から作って一回倉庫に運ってまた小売りに運ぶとかっていうところもどんどん動かさないといけないですけど、ある程度のこう工場の過程とかも同じ物流施設の中にあれば、当然そこでの物の移動とかっていうのはないので、より効率的なオペレーションができますし、実際にじゃあ物を運ぶときに、今までは東京と大阪の拠点があればよかったけど、それだけだとトラックの運転手さんが行って戻ってこれないんだったら、じゃあその中間拠点のニーズとかっていうのは当然出てきますので、そういった意味でよりこう効率的なオペレーションができるような先進的物流施設でのニーズっていうのは今後も増えていくのかなと思ってます。で、もう一つですね、あるのが冷凍冷蔵ですね。冷凍食品最近すごく増えていると思いますけれども、そのニーズっていうのも今すごく増えててですね、その3つが今主に我々の床を借りてくれているお客様の属性今なっているところですね。物流施設投資の強みというところをちょっと2つグラフで見せさせていただいてて、緑の線がGLP リートのポートフォリオの数字で、もう一個はちょっとご参考までというところで、オフィスを悪く言うつもりは全くないんですけれども、大きなアセットクラスの一つというところでオフィスを例に出させていただいてます。で、稼働率で申し上げますと、2008年ですかね、リーマンショックの前のタイミングからの稼働率を出してますけれども、物流施設って 基本的に扱っているのはものなので、あんまり景気の波に左右されるわけではないというところ、あとは、お客様との契約期間も比較的長いというところもあって、稼働率という観点だと景気が悪いようなタイミングでもすごく安定しているというところは一つ特徴としてあるかなと思っています。で、右側にじゃあ安定はしてるかもしれないけど賃料の状況はどうなのというところで、載せているんですけれども、 GLP はまあずっとですね、面々とこう賃料をずっと上げてきた実績がございます。で、これは当初本当に賃料上げられるのとかっていう議論は社内でもあったんですけれども、いやでも本当に空室率ってすごくずっと低いような、マーケットで空室率が低いような状況が続いていたので、まあ、正直ちょっと上げるって言ってもですね、お客さん他にあんまり行き場がないんですよね。であれば逆手に取ってるわけではないんですけど、まあ、その状況を冷静に考えると上がらないっておかしいんじゃないのというような議論になりましてですね、まあ、ここからずっとこう脈々と賃料を上げている実績があるというところでございます。で、ですね、昨今というか、まあ、J リートの株価っていうのがまあ少し軟調な状況の中で、まあ、よく言われていることが、まあ、金利が上がっていくので、じゃあ分配金の金額って減るんじゃないのとか、金利が上がるので賃料が上がらないと本当に成長できないんじゃないのと、で、まあ、物流施設なんか契約期間が長いんだったら賃料も上げられないんじゃないのとかっていうのが議論としてある、よく言われることなんですけれども、ここに一応我々のポートフォリオの2023年の数字と2024年の数字を比較してまして、当然金利上がってるので負債で我々が金利の支払いコストっていうのは上がってます。で、 14.1 から 15.0 億に 0.9 億上がってるんですけれども、その前のページでも示したように賃料増額ずっと実は行ってるんで、金利の支払いコストが増える以上の賃料収入の増額が達成できていて、分配金に寄与する利益の金額っていうのも 2%、 金利は上がってるんですけど、それは吸収した上で 2% 上がるような施設の運営とか、まあ、しっかりこう その分だけ賃料を上げられているというのがございます。で、右側にじゃあそれってどうやってできてるのというところで、まあ、3つあるんですけれども、1つはリースの契約期間が来た時に賃料を上げる、一番上の賃料公開の時の成長率というところですね。で、これはずっと基本的に上げてますので、過去3年で基本的に更新するたびに、まあ、約 7% 上げているというのが実績です。で、2つ目、それだけではなくてですね、先ほど契約期間が長いというところも申し上げましたけれども、契約期間が長い中でもCPI 消費者物価指数が上がったらそれに連動して賃料を上げられるというリース契約を我々は導入してまして、結構長めの契約の 80%、まあ、ほぼ全てというとちょっと語弊ありますけどね、 80% 入れられているので、契約の満期が来なくても賃料を上げられるというところがこの左側の実績に寄与しているもう一つの要因ですね。で、あとは当然賃料を上げてても稼働率が下がってどんどん空室が増えちゃうと実際の収入減っちゃうんですけれども、稼働は非常に安定していて、当初からお示ししている通り基本的にもう 99% ずっと超えるような水準というところになってますので、この3つの柱で賃料成長というのを実現しているところです。 CPI 連動条項というふうに入れて、先ほど申し上げたところちょっとだけご説明させていただくとですね、我々の契約、例えば10年契約だとすると、契約してから3年経ったタイミングで3年間の CPI の数字、消費者物価指数の数字がどうだったかっていうところに連動して賃料が変更するようになってます。まあ、2021年に契約したものだとして、3年後の2024年に CPI の数字が100から106になってたら 6% 上がってるから賃料 6% 上げますよと。で、3年間で 6% なんで、まあ、年間でいうと 2% ぐらいにはなるんですけれども、こういう仕組みで賃料が上げられるというところになってまして、ここは非常に大きな強みの一つかなと思ってます。ここは賃料増額事例というところで、一応ですね、東京だけじゃなくていろんな地方でも賃料上げられてますよというところをお示ししてます。 GLP 投資法人の成長戦略に関わるんですけれども、当然こう賃料を、我々が保有している物件の賃料を上げてどんどん価値を上げていくっていうところが一番大事なポイントなんですけれども、我々88物件あって、少し古いような物件とか物流施設のマーケットも必ずしもずっと一緒っていうわけではないので、マーケットが変わってきている中で、ちょっとこのエリアって少し弱いよねとかっていうような物件もございますので、定期的に物件の売却、入れ替えっていうのを実施してます。で、物件を売却することで基本的に付加価値をつけてますので、売った時には含み益が生じてますので、益が出たらそれを利益として投資主の皆様に還元してます。で、これは、GLP 過去10期ですね、5年間にわたってずっと継続的に行っていることなんですけれども、この物件の売却っていうのをやってまして、で、足元株式市場、株価と株価が評価しているような取引マーケットの見方と実際の取引マーケットってところで少しギャップがあるので、我々としては取引マーケットって本当に非常に安全だ、安全というか正常だよというところを示したいという思いもあってですね、より大型というかもう少し踏み込んだ物件の売却っていうのを行ってまして、でかつ物件は当然こう鑑定評価よりも基本的に上回るような価格で売却してますので、金利が上がるから不動産の価格下がるんじゃないかなってご懸念はあると思うんですけど、実際鑑定価格より高く売ってその利益を返してますので、我々としては継続的にこれをお示しすることで、いや本当にマーケット大丈夫なのっていうところに対してですね、いや見てくださいと、実際鑑定よりも高く売ってそれで買ってくれてて、その取引マーケットがありますというところをお示しする意味でも物件の売却を実施しているところです。まとめでもないんですけれども、 GLP リートの特徴というところで3つあるかなと思ってまして、1つは成長性と、分配金に関しても成長してますし、賃料に関してもずっと成長しているというところですね。で、物件売却もしてますので、でその物件売却による利益っていうのもずっと成長させているところでございます。で、運営の安定性を犠牲にしてただ成長を追求しているわけじゃなくてですね、当然リートとして我々も継続安定してずっと収益を伸ばし続けたいというふうに思ってますので、安定性も非常に重視をしていて、稼働率は 99% を超えてますし、テナントさんも172社と分散してますので、どっかのテナントさんが問題があったとしても全体にはあまり影響がないというようなところを実現できています。で、財務的にも非常に健全でですね、借り入れの比率っていうのは鑑定価格対比だとまだ 35% もいってないというところ、家とか買う場合って結構フルローンで買われたりする方もいらっしゃると思うんですけど、35% しか使ってませんので、非常に安定的ですね。で、もう一つ触れておきたいのは、我々の金利って住宅でいうフラット35みたいですね、基本的に固定されてますんで、足元金利が上がったとしてもそこで自動的に金利の支払い上がるわけじゃなくて、基本的に金利の支払い変わりません。で、何で影響を受けるかっていうと、我々の借り換えをどんどん行ってきますので、その借り換えを行った時には当然金利は上がるんですけれども、その金額って足元でいうと年間4000億我々負債があるんですけど、その 10% ぐらいが大体年間借り換わっていくような形になるので、そこまでこうその年その年のインパクトっていうのは実は大きくないっていうところは一つご理解いただきたい点でございます。で、あとですね、今回今後の目標の数字っていうのも出してまして、分配金今足元2024年の年間分配金5900円というところを今後 2,3 年で7000円まで上げていきたいなと思ってます。で、これはこれまでのトラックレコードで年間 5% ぐらい上げてきてますけれども、それと同じような水準を今後も継続して達成できるように、物件売却とかも含めてですね、で当然内部成長というか賃料の上昇も含めてこの水準を達成していきたいなと思っております。
ありがとうございました。
ここまでは GLP 投資法人 IR セミナー、証券コード3281 GLP 投資法人、お話は GLP ジャパンアドバイザーズ株式会社代表取締役社長の川辻優馬さんでした。どうもありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。
GLP 投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3281 GLP 投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。